平成30年7月、声の広報紀の川153号です。発行は紀の川市長公室広報広聴課です。テープ制作は岸川朗読グループ樫の木です。梅雨の時期の中で毎日蒸し暑い日が続いています。先月の大阪北部の地震では怖い思いをされたと思います。これからの地震が気になりますが、皆様お元気でしょうか。今月も広報をお届けします。今月の表紙は人と町をつなぐ木の川。今月の表紙は特集健康と向き合う暮らしに役立つ情報ワイド長期総合計画の基本施策を紹介。小川祭り交通規制。表紙の写真は6月14日西の久保団地集会所で実施したフレイルチェックでの指輪っかテスト。果たして自分の筋肉量は。2ページから5ページに関連記事が掲載されています。どうぞごゆっくりお聞きください。特集健康と向き合う。元気に自立して日常生活を送ることができる期間を示す健康寿命。2018年3月に厚生労働省が公表した結果によると、2016年の健康寿命は男性で 72.14 歳、女性で 74.79 歳と、前回調査時の2013年と比べて男性で 0.95 歳、女性で 0.58 歳伸びています。このような健康寿命の延伸に伴い、平均寿命との差が縮小する傾向にあります。2016年の時点では、男性の平均寿命は 80.98 歳で、健康寿命との差はおよそ9年。女性の平均寿命は 87.14 歳で、その差はおよそ12年となりました。2010年の調査時から比較しても、男女ともに少しずつその差は縮小しており、生活習慣の改善や高齢者の体力向上などが起因しているのではないかとも言われています。一方で、2016年の和歌山県の男性の健康寿命は 71.36 歳で全国ワースト4位、女性は74.42 歳で全国ワースト10位と、いずれも前日の健康寿命を下回っており、決して高いとは言えない状況です。私たちが暮らす紀の川市は高齢化率が 30% を超えています。市民の皆さんのおよそ3人に1人が65歳以上の人であるという現実に真剣に向き合わなくてはいけません。健康寿命を伸ばし、いつまでも元気に自立して日常生活を送っていくためには、まず現代の自分の状態を知り、しっかりと向き合うことが大切です。自分と向き合い、健康と向き合う。そのためにはフレイルチェック。チェックでは、青シールはフレイルの兆候なし、赤シールはフレイルの兆候あり。フレイルという言葉をご存知でしょうか。聞き慣れない言葉ですが、虚弱を意味しています。人は年齢を重ねていくと、心や体が徐々に衰えていくものです。健康な状態から心身の活力が低下したフレイルの段階を経て、要介護の状態に陥ると考えられています。外出の機会が以前より減ったり、おいしいものが食べられなくなったという人は、フレイルの危険信号が灯っていると考えられます。フレイルの兆候を発見するために効果的な方法がフレイルチェックです。東京大学高齢社会総合研究機構が考案したチェックリストで、簡易と深掘りの2段階に分かれています。 まず、初めの簡易チェックでは、栄養、口腔、運動、社会性心の4分野で、自分の元気度を測定し、赤と青のシールで色分けすることにより、その結果は一目瞭然。特に、自分の足のふくらはぎの直径を測る指輪っかテストでは、手軽に自分の筋肉量を調べることができます。次のほかおほりチェックでは、お口、運動、社会参加の3分野で、滑舌や片足立ちなどの項目を機器などを使ってより詳しく測定していきます。フレイルチェックは主に体操拠点や健康イベントで実施しています。初めて受けた人の中には、自分の体のことは自分が一番よく分かっている、思っていた通りの結果だったという人もいれば、農作業をしているので握力があると思っていたけど、測定してみると意外に数値が低くて驚いたという人も、チェックの結果、フレイルの兆候を示す赤シールが増えていくと不安になるかもしれません。しかし、赤シールの項目は今後の生活を変えていく気づきになります。次回のチェック時には赤シールを青シールに変えられるよう、自分の生活の改善に取り組んでみてはいかがでしょうか。健康寿命を目指すには、しっかり噛んでしっかり食べること、運動をすること、社会参加をすることの3つの柱をバランスよく実践することがとても大切です。まずは自分と向き合い、健康状態や生活習慣を知ることから始めましょう。フレイル予防の実践。フレイル予防の大切なポイントです。自分の生活を振り返ってみていかがですか。 1. バランスの良い食事をとる。特に筋肉の元となるタンパク質が多く含まれる肉、魚、大豆と骨を強くする牛乳、乳製品を多くとりましょう。 2. みんなで楽しく食事をする。一人で食事をする孤食より、誰かと一緒に食事をする共食の機会を作りましょう。 3. よく噛んでしっかり食べる。柔らかいものばかり食べていると、噛む機構が低下して硬いものが噛めなくなるという悪循環に陥ってしまいます。 4. 今より10分多く体を動かす。日々の暮らしの中で体を動かす意識を持ちましょう。テクテク体操などの実践も効果的です。 5. 自分に合った活動を見つける。社会とのつながりを失うことがフレイルの最初の入り口です。自分の培った経験を生かせるものは活動してみましょう。フレイルサポーター、地域へのフレイルチェックの普及に精神的に取り組んでいるのがフレイルサポーターの皆さんです。昨年2月の第1回サポーター養成講座を8人が受講してスタートし、7月にサポーター連絡会を発足させ、10月から本格的にフレイルチェックのサポートに取り組みました。同じ年代の人がサポートする和やかな雰囲気でのチェックが好評で、地域の体操拠点などへ出向いて活動を続けるうちに口コミで広がり、連絡会の発足からおよそ1年で80人以上のサポーターが集まりました。定期開催する連絡会では活発に意見を交換し、チェックの精度向上のためにマニュアルを作成したり、分かりやすく説明するために紙芝居を手作りしたりと、地域の垣根を越えて熱気を帯びるボランティア活動への参加の輪がどんどん広がっています。フレイルチェックを通じてサポートする自分たちも社会参加できます。健康意識の高い前向きなサポーターが増えることにより、健康長寿の人が一人でも多く増えていけば、この町はもっと元気になると話すのは会長を務める畑中さん。サポーターからはフレイルチェックのサポートだけでなく、 チェックに関連したアイデアがどんどん生まれてくるといいます。今年4月には T シャツ部会やウォーキング部会などの5つの専門部会を発足。自分がこれまで培ってきた経験や特技を生かせたり、興味のあることに取り組める場にもなっています。いつまでも元気に暮らしていきたい、地域に貢献できて気楽にやりがいのある活動がしたい、定年を迎えて時間に余裕ができたなど、サポーターとなった人たちの思いはそれぞれです。フレイルはいつか自分に降りかかってくるものです。フレイルチェックをサポートする自分たちがまず健康でいないとねと、畑中会長、年齢や男女を問わずに取り組める気楽に楽しくやりがいのある活動に皆さんも参加してみませんか。このページには紀の川市フレイルサポーター連絡会長畑中義文さんの写真と紙芝居の作成を検討中、シャツ部会でデザインが考案した特製ユニフォーム、春の古川をめぐるお花見ウォーキング、それぞれの写真が掲載されています。サイクリング、運動することが好きで学生時代から自転車に乗って旅行などをしていたという坂口明さん57歳、岸川町マルスの自宅から勤務先の花王株式会社和歌山工場の和歌山市港まで自転車で通勤していたことがあります。勤務先の健康づくり通勤制度を利用し、普段は車通勤のところを春や秋などの季節のいい時期には自転車に乗り、片道およそ 20km を1時間ほどかけて通勤していました。自転車通勤は平日に体力づくりに取り組めるいい機会、運動する機会を分散することができて効率が良かったですと話します。そんな坂口さんが勤務する花王株式会社では健康経営に積極的に取り組んでいます。従業員の健康面に配慮することにより経営面の成果を目指し、2015年から4年連続で健康経営銘柄、つまり経済産業省と東京証券取引所が共同で従業員などの健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践する健康経営を積極的に進めている企業を公表するもの。2015年から開始され、花王は化学業種で選定、健康意識の高い社員を増やすことを目的としています。中でも和歌山工場ではおよそ1900人いる社員の中で8割を超える人が運動不足を感じているという現状を受け、車通勤する人が6割を占めることに着目、運動のためだけに時間を割くのではなく、通勤時間を利用しながら効率的に運動を取り入れるため、車通勤の社員が希望日に自転車通勤を選択できる健康づくり通勤制度などを実践し、社員の健康づくりをサポートしています。ただ、運動するというだけでは継続は難しい。日常生活の中で無理なく運動を取り入れていけるような工夫が大切です。と話してくれたのは、健康相談室所属で保健師の松田雅美さんと堀優子さん。現在 8% の社員が利用する健康づくり通勤制度をはじめ、社員やその家族全体の健康維持を目指して、さまざまな健康増進プログラムを提供しています。また、自転車通勤する人の中には、自転車で出勤すると活性度が上がって、すっきりした気持ちで仕事に取り組めるようになったと話す人も、自然を感じながら、さっそうと走ることにより、気持ちのオン・オフの切り替えにいい効果が現れています。自転車は体にバランスよく負荷をかけながら、心肺機能や筋力を高めることができる、 高齢者にも優しい健康法なんです、と坂口さんは話します。年齢にかかわらず、無理なく続けることができるので、皆さんの日常生活にぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。皆さんにとって健康とは一体どういうものでしょうか。好きな時に好きな場所へ自分で行けること、家族や他人に負担をかけずに生きていけること、普通に生活できることなど、健康の捉え方は十人十色です。現代の自分と正面から向き合うことは少し不安な部分もあるかもしれません。しかし、健康は他の誰かのことではなく、自分のことです。自分の自身と向き合う一歩を踏み出してみませんか。このページは坂口彰さんと4月7日開催の桃桜お花見サイクルに参加した35人の社員の写真が掲載されています。健康子育て肝炎ウイルス検診を受けましょう。7月は肝臓週間、日本肝炎デーです。日本では慢性肝炎ウイルス感染者、B 型肝炎、C 型肝炎などは300万人から370万人いると言われています。年間およそ3万5000人が肝がんにより死亡していますが、原因のおよそ 80% は B 型、C 型のウイルス性肝炎と言われています。肝臓は沈黙の臓器と言われ、自覚症状がないまま病気が進行してしまいます。肝炎ウイルスに感染しても、検査をできるだけ早く受けて、感染を知り、適切な治療を受けることにより、肝硬変や肝がんといった深刻な症状への進行を予防することができます。肝炎ウイルス検診、集団検診にて過去に肝炎ウイルス検診を受けたことがない40歳以上の人を対象に B 型、C 型肝炎ウイルス検診を実施しています。費用は無料です。今まで肝炎ウイルス検診を受けたことがない人は一度検診を受けましょう。問い合わせ、健康推進課、電話 77-2511、本庁1階です。次に、8月の赤ちゃん広場、子育て教室はお休みです。詳しいお問い合わせは、子ども課、電話 77-2511、本庁2階。休日歯科当番は、診療時間午前10時から午後4時。受診する際は、電話などで確認の上、LINE ください。電話が通じないときは、長消防組合、電話 61-1791 へ確認ください。7月1日日曜日、岩崎歯科医院、電話 62-9888。8日日曜日、藤田歯科医院、電話 77-6060。15日日曜日、山本歯科矯正、電話 64-3014。 16日月曜日、萩原歯科、電話 64-8850。 22日日曜日、磯野歯科医院、電話 75-2063。 29日日曜日、辻元歯科医院、電話77-4068。 8月5日日曜日、崎山歯科医院、電話 64-8727 です。献血日程は7月13日金曜日、紀の川市役所長久支所、14時30分から16時30分まで。30日月曜日は紀の川市役所南別館、10時から12時、13時から16時30分です。次に、8月の母子保険については、 詳しいお問い合わせは子ども課電話 77-2511。 育みサポート機能課、子育てに関する相談窓口を開設。問い合わせは紀の川市子育て世代包括支援センター育みサポート紀の川、電話 79-3106。 夏休み手話教室を開催。問い合わせは障害福祉課、電話 77-2511。 接種機会を逃した予防接種の申請は、お問い合わせは健康推進課、電話 77-2511。 以上、読みはみきでした。
医療のコーナーです。後期高齢者医療の保険料について、7月中に後期高齢者医療保険料額決定通知書を送ります。後期高齢者医療制度は国民健康保険や社会保険と違い、被保険者全員が保険料を納めることになります。保険料の計算方法、年間の保険料は均等割額と所得割額の合計額です。被保険者全員が均等に負担する均等割額は 45,812 円、所得に応じて負担する所得割額は所得金額引く33万円に 8.8% を乗じたものです。保険料の軽減、平成30年度から軽減率などが変更されています。均等割額の軽減、世帯内の被保険者全員と世帯主の所得金額の合計額に応じて均等割額を軽減します。1. 33万円プラス50万円×世帯に属する被保険者数以下は2割軽減。 2. 33万円プラス 27.5 万円×世帯に属する被保険者数以下は5割軽減。 3. 33万円以下は 8.5 割軽減。 4. 33万円以下で被保険者全員の年金収入が80万円以下で、他に所得がない場合は9割軽減です。後期高齢者医療制度の加入日前日に会社の健康保険に加入するなど、被用者保険の被扶養者であった人の保険料を軽減します。均等割額は5割軽減、所得割額は負担なしです。次に保険料の納付方法、受給している年金額などによって特別徴収、年金からの転引きと普通徴収、納付書や口座振替の2通りがあります。年金額が年額18万円未満は普通徴収、それ以外で介護保険料との合算額が年金額の2分の1を超える場合は普通徴収、その他は特別徴収です。特別徴収は4月、6月、8月、10月、12月、2月の偶数月、普通徴収は7月から3月までの毎月徴収になります。特別徴収対象者でも年金転引きができない場合があります。特別徴収から普通徴収に変更する場合は、市役所と金融機関への届け出が必要です。お問い合わせは国保年金課 77-2511 です。医療の被保険者証などの更新について、まず、後期高齢者医療被保険者証は、有効期限は7月31日です。対象者には7月中旬に新しい被保険者証を送りますので、更新手続きは不要です。新しい被保険者証は薄い水色です。なお、新しい被保険者証薄い水色は手元に届き次第使用してください。新しい被保険者証が届いたら、 古い被保険者証、薄い緑色は細かく裁断するなどして処分するか、国保年金課または各支所に返却してください。次に、後期高齢者医療、限度額適用、標準負担額、減額認定証について、後期高齢者医療制度の加入者で住民税非課税世帯の人の外来診療や入院時の医療費、食事療養費を軽減するための認定証です。有効期限は7月31日。申請方法は、現在認定証を持っている人で引き続き対象となる場合は7月中旬に認定証を送りますので、更新手続きは不要です。ただし、新たに交付を要する場合は国保年金課または各支所で手続きをしてください。手続きに必要なもの、後期高齢者医療被保険者証、印鑑、マイナンバーを確認できるもの、本人確認書類、運転免許証などです。お問い合わせは国保年金課 77-2511 です。次は、国民年金保険料の免除・猶予申請について。国民年金の30年度の保険料は月額16,340円ですが、納付が困難な場合は申請手続きをすることにより保険料を免除・猶予する制度があります。30年7月から31年6月分の免除・猶予申請の受付は7月から始まりましたので、希望する人は申請手続きをしてください。以前から全額免除・納付猶予の継続申請をしている人は新たな申請は不要です。免除・全額免除・一部納付について、本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定額以下の場合、全額免除または一部納付、半額納付、4分の1納付、4分の3納付となります。納付猶予、50歳未満で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合、納付が猶予されます。なお、28年6月までは30歳未満、28年7月以降は50歳未満の人が対象です。次に、学生納付特例。学生で本人の所得が一定額以下の場合、納付が猶予されます。学生証の写しまたは在学証明書、原本が必要です。注意事項です。各免除・猶予とも所得審査があります。退職・失業の特例があります。本人・配偶者・世帯主で退職した人は、前年の所得が限度額以上であっても免除される場合があります。ただし、離職票などの添付が必要です。あくまでも目安ですので、希望する人は市役所や各支所の年金窓口に相談してください。免除や猶予となった場合、全額納付した場合より将来受け取る年金が減額されます。お問い合わせは国保年金課 77-2511 です。医療・子育てのコーナーです。和歌山県在宅育児支援事業給付金。次は、母子・父子・家父・福祉資金の貸与。ひとり親家庭の人を対象に、子どもの進学や就職に必要な資金を貸し付けます。次に、ひとり親家庭自立支援給付金。ひとり親家庭の人を対象に、就職に必要または有利になる資格の取得費用の一部を給付します。これらの詳しいお問い合わせは、子ども課電話 77-2511 です。次に、ひとり親家庭医療費受給者証の更新について。ひとり親家庭医療費受給者証は毎年更新が必要です。更新が認定された場合は、 新しい受給者証を7月下旬に郵送します。なお所得制限を超過しているなど受給要件に該当しない場合は8月1日から1年間支給を停止します。詳しいお問い合わせは国保年金課77-2511です。次に心身障害児者の医療費助成について。心身に障害のある人が健康保険証を使い医療機関などを受診した時の費用の一部を助成する制度です。ただし所得制限があります。助成できないものは保険適用外の医療費、入院時の差額ベッド代、食事療養費、文書代、薬の容器代、検診、予防接種などです。対象となる人は市内に住民登録をしている医療保険加入者で、次のいずれかに当てはまる人、ただし18年8月以降65歳以上で新たに該当した人は除きます。身体障害者手帳の障害等級が1級2級3級に該当する人、療育手帳の障害程度が A1、A2、B1、B2 に該当する人、特別児童扶養手当の障害程度が1級、2級に該当する人、障害年金の障害程度が1級、2級に該当し、障害年金を現に受給している人です。お問い合わせは国保年金課77-2511です。次に、視覚障害者社会適応訓練個別指導を実施します。内容は、和歌山県内に居住している視覚障害者で、歩行訓練などを実施することで、社会参加が見込まれる人を対象に、社会福祉法人日本ライトハウスの指導員が家庭を訪問し、歩行、コミュニケーション、点字、墨字、パソコン、身辺処理訓練を行います。費用は訓練に必要な教材などの経費は対象者の個人負担です。募集期間は随時です。なお応募方法など詳しくは障害福祉課にお問い合わせください。また事前に指導員との面接があり、訓練の緊急度や必要性を考慮します。お問い合わせは障害福祉課77-2511です。次は福祉・介護のコーナーです。要支援・要介護認定を受けた人に介護保険負担割合証を発行します。要支援・要介護認定を受けた人に介護保険負担割合証を発行しています。8月1日以降に使用する負担割合証を7月下旬に送付します。現在使用している負担割合証は有効期限は7月31日です。新しいのが届いたら細かく裁断するなどして処分するか、高齢介護課または各支所に返却してください。次に3割負担は、合計所得額年額が220万円以上の人、同一世帯にいる65歳以上の人の年金収入とその他の合計所得金額の合計が単身世帯で340万円以上の人、2人以上の世帯で463万円以上の人です。2割負担は3割負担の対象とならない人で、次に該当する人です。合計所得金額年額が160万円以上の人、同一世帯にいる65歳以上の人の年金収入とその他の合計所得金額の合計が単身世帯で280万円以上の人、2人以上の世帯で346万円以上の人です。1割負担は今申し上げた以外の人です。なお第2号被保険者40歳から64歳の人や市民税非課税者、生活保護者は今申し上げたことにかかわらず1割負担となります。詳しくは高齢介護課、 保健班または担当ケアマネージャーにお問い合わせください。問い合わせは高齢介護課 77-2511 です。次は介護予防教室について。65歳以上の人を対象に運動機の機能向上や栄養改善、口腔ケア、閉じこもり予防などをテーマに居宅介護支援センターに委託し教室を開催しています。動きやすい服装で参加ください。まず、いきいき元気塾、長小川。まず長です。7月11日水曜日午後1時から3時、長保健福祉センター2階多目的ホールで。テーマは栄養改善について。食中毒脱水予防、お問い合わせは永寿園、電話 75-6888 または高齢介護課 77-2511 です。次は小川です。7月18日水曜日午後2時から4時、小川ふるさとセンター小ホールで。テーマは先ほどと同じで栄養改善について、食中毒脱水予防です。お問い合わせは白水園、電話 73-2210 または高齢介護課 77-2511 です。次ははつらつクラブ、7月19日木曜日午後1時から3時、本庁5階501会議室。テーマは投げてすっきり、打って爽快、射的ゲーム。お問い合わせは快楽園、電話 77-1881 または高齢介護課 77-2511 です。次は集い場ひなたぼっこ。まず7月12日木曜日午後1時30分から3時30分、市役所南別館集団トレーニング室。内容は認知症について知り脳トレをしてみよう。次は7月26日木曜日午後1時30分から3時30分桃山支所3階で。内容は競技カルタと歌声喫茶。以上、お問い合わせは高齢介護課 77-2511 です。次は講演会です。発達障害のある人が社会に出るまでに学ぶべきこと、家庭・学校での具体的な取り組みについて。7月29日日曜日午後1時から4時30分まで、受付は午後0時20分からです。場所は和歌山県勤労福祉会館プラザホープ。資料代500円がいります。定員は先着順350人。講師は品川優香氏、教育ジャーナリスト編集者です。申し込み、住所・氏名・所属・連絡先、手話通訳、一時保育の希望の有無を記載し、和歌山県発達障害者支援センターポラリスへファックスまたはメールでお申し込みください。お問い合わせは和歌山県発達障害支援センターポラリス、電話 073-413-3200、 ファックスは 073-413-3020 です。次は介護保険各種認定証の更新が必要です。介護保険負担限度額認定証、介護保険利用者負担額減額免除等認定証、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証について。これらの認定証・確認証の有効期限は7月31日です。8月1日以降も引き続き減額の認定が必要な人は8月中に更新の手続きをしてください。更新の手続きがない場合は利用者負担額の軽減などができなくなります。申請方法、申請書に必要事項を記入し高齢介護課または各支所に提出してください。手続きに必要なもの、申請者の本人確認書、印鑑認め印、預金通帳などの写し、口座名義人が本人または配偶者となっているすべての通帳の写し、 非課税年金収入額がわかるもの。また30年1月2日以降に転入した人は、30年1月1日に住所があった市町村の所得証明書、金額の記載があるものです。負担軽減の対象外について、次のいずれかに該当する場合、軽減などの対象外となります。1、世帯の人及び配偶者、世帯が同じかどうかは問いませんが、市町村民税、課税されているかどうかを確認し、課税されている場合には負担軽減の対象外となります。2、預貯金などの金額を確認し、配偶者がいる人は合計2000万円を、配偶者がいない人は1000万円を超える場合には負担軽減の対象外となります。預金通帳、定期預金証書、有価証券などの写しが必要です。注意事項です。新規でこれらの軽減などの適用を希望する人も同様の書類が必要です。また、要件は認定証の種類により異なります。詳しくは、高齢介護課、保健班、または担当のケアマネージャーにお問い合わせください。お問い合わせは高齢介護課電話 77-2511 です。暮らしに役立つ情報ワイド。第2次紀の川市長期総合計画の基本施策を紹介するシリーズ1です。市の長期的展望を示す第2次紀の川市長期総合計画に基づくまちづくりがスタートしました。基本構想で定めた将来像が、人が生き返い、自然の恵みあふれる、住みよい町の実現に向け、市民の皆さんとの約束事として計画を策定。広報紀の川5月号で紹介した計画の概要に続き、各分野の具体的な取り組みをシリーズで紹介していきます。1、安全安心。安心して健やかに暮らせる町、共に支え合う。その1、防災防犯。1、地域防災力の向上。自助、共助、公助の役割が機能し、市民や地域行政が一体となった災害に強い町を目指します。主な取り組み、防災意識の啓発普及、防災施設などの計画的な整備、行政の防災対応力の強化。2、効率的で効果的な消防体制の整備、安全速やかに活動できる消防体制を構築するとともに、市民の皆さんが安心して暮らせる街を目指します。主な取り組み、消防、救急、救助体制の充実、火災予防対策の推進、消防施設、装備の計画的な整備。3、災害に強い町の形成。大規模自然災害に備えた対策を進め、安全安心な居住地が確保されている町を目指します。主な取り組み、治水対策の推進、土砂災害防止対策の推進、農地・農業用施設の災害対策の推進、住宅耐震化の促進。4、防犯・交通安全対策の推進。交通安全や防犯に対する意識を高めるとともに、安全で交通環境の整備や防犯対策を行い、交通事故や犯罪の起きにくい街を目指します。主な取り組み、交通安全意識の向上推進、交通安全施設の整備、放置自転車対策の推進、地域防犯対策の推進、消費者の安全対策の推進。次は2、健康医療。1、健康づくりと疾病予防。健康な生活習慣や心の健康に理解を深め、自分に合った効率的な健康づくりに楽しく取り組める街を目指します。主な取り組み、正しい生活習慣の定着を図る取り組みの充実、 疾病予防、重症化予防対策の充実、特定健診、特定保健指導の充実。2、地域医療体制、医療サービスの充実。必要な時に安心して質の高い医療サービスを受けることができる町を目指します。主な取り組み、地域医療体制の充実、救急医療体制の充実、福祉医療費、助成の実施、友淵診療所の安定的な運営。3、医療保険制度の安定運営。国民健康保険制度と後期高齢者医療制度を安定的に運営することで、誰もが安心して医療を受けることができる町を目指します。主な取り組み、国民健康保険制度の安定的運営、後期高齢者医療制度の安定的運営です。粉河祭り、粉河祭り交通規制と子どもだんじり参加者募集。粉河祭りは紀州三大祭りの一つとして知られ、お囃子に合わせてだんじりが運行される活気あふれる祭りです。今年は2年に一度の渡御式が行われます。宵祭りは7月28日土曜日、本祭りは7月29日日曜日に開催します。この粉河祭り開催に伴う交通規制は7月27日金曜から29日です。周辺の地図が掲載されていますが、略させていただきます。また、地域巡回バスの迂回運行です。天北、這い上がり、このバス停の場合、時間帯によりバスが止まらないことがありますので、お問い合わせください。お問い合わせは 77-2511、観光振興課です。次に、子どもだんじり参加者募集。粉河祭り本祭りイベントの一つとして、子どもたちのだんじり体験を実施します。一緒にだんじりを引いてみませんか ?7 月29日日曜日、午後2時30分から3時30分の予定です。場所は、粉河とんまか通り、粉河駅前から粉河寺大門前まで。募集人数は先着順50人、対象は年長5歳児から小学6年生で、小学2年生以下は保護者の同伴が必要です。申し込み方法は、参加申し込み用紙に必要事項を記入し、7月18日水曜までに郵送または持参してください。申し込み問い合わせは、粉河祭り保存会、平日午前9時から午後5時まで。電話は、紀の川市役所観光振興課 77-2511 です。以上、読みは梅山でした。が終わりました。B 面におかけ替え願います。A 面が終わりました。B 面におかけ替え願います。